こんばんは。皆様明けましておめでとうございます。1月9日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイ。83MHz 市川うらら FM より今週もお届けいたします。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第2週のパーソナリティを担当いたしますチムです。よろしくお願いいたします。兵庫県三田市出身のシンガーソングライターです。歌います、絵も描けます、よく喋ります、よく酒を飲みますというところでね、年末にもねお酒をいっぱい飲みすぎて何キロ太ったんやろなっていうところなんですけども、ちょっと今体重計になるのが怖くなっておりますということでよろしくお願いいたします。今週のスポットライトのコーナーでなんですけども、今週は柴内康弘さんをゲストにお迎えしております。後半は週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第2週の今夜はチムママのスナックおしゃべりアンハスキーがオープンします。たわいもない話に花を咲かせながらのんびり雰囲気に酔いしれてください。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので最後までお楽しみください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。今週のスポットライトのコーナーは柴内康弘さんです。どうも、いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
お願いします。明けましておめでとうございます、ね。
明けましておめでとうございます。
はい。柴内様、1986年2月11日生まれというのを31歳ですね。
はい。
あ、もうすぐ誕生日じゃないですか。
そうですね。
あれ
来月ですね。
おめでとうございますですね。
はい。ありがとうございます。
専修大学経済学部経営学科卒業されてまして、その後警察庁。に7年ね、はい、勤めてあったらしいんですけども、この人どういう人なんやっていうのは多分ね、今リスナーさんは思ってるかと思うんですけど、現在東京国際大学人間社会学部スポーツ学科に行ってはるんですね。
はい、そうですね。
おお、で今年卒業ということで、
はい、
ですね。で、教員になる夢が再び湧き今というところで、走る警察というのでスポニチのなんか新聞というか。あれ何ですかね、私ネットで調べても出てきたんですけど、走る警察って調べてくるとね、この柴内さん出てくるんです、実は。はい、
そうですね。ね、地元の三浦市の、国際マラソンの方で、優勝して、させていただいた時に、スポニチの方で紹介していただきまして、
すごい。
その記事がネットで調べると出てくるっていうのがその記事ですね。
なんか、柴内さん自体が、その、もともと私の友達、前のね、放送で出てた男の子なんですけども、その男の子が、ちょっと自分の学校に面白い人がいるから取り上げてみないかっていうのを言ってくれたのがあって、その、そこ系列でね、今回知り合った形になるんですけども、はい、彼の経歴をちょっと、じゃあ、いろいろ、いろんな大会にね、出られてるんで、ちょっと経歴を紹介していただきたいかなと思うんですけども。
主な、試合の実績っていうのが、神奈川県、の、高校総体は2連覇させていただいていて、関東総体では、全体で2位で、1位は、陸王って、この前 TBS でドラマやったんですけど、
陸王私見てなかったんですけど、でもなんか噂はめっちゃ聞いてました。
はい、
いろんなところから。
それに、エリートランナーで出てたサイラスっていう、外人選手が、1位で、その次に私が、2位で入ったっていうのが、高校時代。
めっちゃすごいじゃないですか。
一番の実績かなと。
じゃあすごい有名な方と一緒に走ってたこともあるよっていう。
そうですね。
はあ。
でもまあ、高校はもう本当にインターハイ行っただけで終わってしまって、
はいはいはい、
大学で、専修大学の時に10区を、大学4年の時に10区を走らせていただきました。
はい、はいはいはい
はい。はい。で、その後、まあさっき警察っていうことで、 紹介していただいたんですけども、
ね、
警視庁の方でも、実業団として活動させていただきまして、全日本実業団駅伝といって、箱根駅伝の前哨戦、元旦に、今年最初の試合って言われているニューイヤー駅伝に、2回、
今年見ましたよ、はい、ちょっと。
走らせていただきました。
ちょっとだけ。
ちょっともう本当に TBS が噛んでいて、
はいはいはい、
陸王も TBS で、かなりこう、全面的に今回は宣伝してたので。
走るのがお好きなんですね。
そうですね。もうずっと小学生の頃から走ってるので、もう走ってきてしかいない状態ですけど、
はい。走ってる時、私は基本的に嫌いなんですよ、走るのが。
はい、
走るのがすごく、失礼な話なんですけど、嫌いで。
はい、
もうなんか、短距離がギリギリなんですよね。
はい。
そういう時って、そう、友達にも聞いたことあるんですけど、走ってる時って何を考えるんですか？
小さい頃はやっぱり歌を頭に浮かべたり、もう呼吸法、吸って吸って吐いてみたいなのを意識するように走っていたんですけど、やっぱりもう大学生とか社会人でやるようになってからは、もうひたすら、1キロごとのタイムを、追いながら走るというか、
はいはいはいはい、
1キロ3分だなとか、そういうのを見て、
安心する、はい。めっちゃストイックですよね。
はい、タイムやっぱ追っていかないと、目標タイムにね、やっぱ追いついていかないんで、やっぱタイムばっかり気にしながら、もう走るようになっちゃいましたね。
うわ、私考えられへん、そんな。
いや、もうでも。
なんでその、大学に入るお金とかってどうしたんですか？今大学されてる、大学生ですよね。
はい、大学2年に編入学。はいはいはい、2年次からの編入学をさせてもらっていて、
はいはい、
元からやっぱりこう、ちょっと勉強し直したいなっていう思いもあったんですよね、うん、スポーツに関して。
はいはい、
なので、7年間勤めている間に、どうにか学費を少しでも貯めて、やっていこうと思って、
はい、
ずっとこう、学費に当てる貯金をしてましたね。
あ、その警察をされてる時に、はい、その貯金を貯めて、
はい。で、今はその、警察時代に貯めたお金で学費払ったり生活費当てたりっていう。
じゃあ今は仕事はされてないんですか？
大きくは仕事はしてないんですけども、家庭教師の仕事をさせていただいていたり、番組の例えばスポーツ番組とかの現場監督じゃないですけども、現場で事故が起きないようにタレントさんたちに見本を見せたりとか。
なんかね、言ってたアメトークのスキップできないアナウンサーとかの指導も、
はい、
されてたらしいんですよね。
まあ、私の指導も虚しく。
結果、はい、スキップできないっていう。
はい、はい、まあ、そうですね。
で、素晴らしいですね。普段、そういう時とかに聴いてる曲とかってあったりしますか？練習前とかって。
練習前とかに聴いたり、試合の直前とかに聴くのは、やっぱり、高校時代の、から聞いてるのがゆずの栄光の架け橋。
おー、じゃあ今回はちょっとそちらはね、取り上げさせていただきますので、はい、島内さんの、2004年リリース、
はい、
思い出の曲になっております、はい、ではゆずで栄光の架け橋お聞きください。お聞きいただきましたのはゆずで栄光の架け橋でした。いやー、いい曲ですね、はい、なかなか私これ小学校6年の時の卒業ソングで流れてたんですよね。
ああ、
いやー、いい曲でした。
卒業式でいいですね、う
ん、よく流れてますけどね、はい、なんでこの曲選ばれたんですか？
元からゆずが好きだったっていうのもあるんですけども、はいはいはいはい、ゆずの北川悠仁さんが、うん、横浜高校の先輩にあたる方で、
悠仁さんっていうとギター弾いてる方ではない、歌ってる方、
高島彩さんと結婚された。
どっちですか？ギター弾いてる方ですか？
ギターも弾くんですけど、メインボーカルの方ですかね。
ああ、はいはいはいはい、はい、はい。
で、ゆずさんのことが好きだったっていうこともあって、
はい、
聞いてたんですけども、やっぱり、オリンピック前とかで、アスリート向けに、こう、応援ソングとして作ってる歌だったので、やっぱり一番しっくり、来るなっていう曲でしたね。
私の中の偏見なんですけど、なんか、はい、アスリートの人にどれが好きですかって聞くと、ゆずを押してくる傾向があるイメージがあります。
はい。
勝手な。
やっぱこう、よく心掴んでるなっていう。
うまいこと作ってるなと、
はい、思いますね、この曲は。
はい。こういうところで。さあ、第2週担当パーソナリティチームがお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトのコーナーは、島内康弘さんです。
はい。
はい。前半はね、いろいろと、まあ、経歴だったりとか、 なんでこういうことを始めたんだったとか、
はい、
今どういう仕事をされてるとか、そういうお話をさせていただいたんですけども、はい、警察官を辞めてなんで先生を目指そうと思ったんですか？
はい、ですね、警察で勤めている時に、職場で、後輩単位の、運動指導をさせていた機会を与えられまして、
はいはい、
で、その中で、後輩たちが少し、ね、やっぱり走るの嫌な人の方が多くて。
まあ、そうでしょうね。
はい。でもこう、なんですかね、1年間通して、教えていったら、
はいはい、
最終的に次の試合いつですかっていうような感じで、すごいこう、楽しく活動してくれる人が増えたんですよね。
いい後輩ですね。
はい。で、そういう姿を見てた時に、やっぱり、もうね、20歳過ぎた人たちに教えるのもいいけど、うんうんうん、やっぱ高校生とか中学生、は
い
はいはい、ここから先、
はい、花開く人たち、
はい、そういう人たちに教えていって、まあ、自分の経験もね、こう、活かせるんじゃないかっていうので、思って先生にやっぱりなりたいなと、はい、指導していきたいなっていうので、思ってこう、進路変更を決めたっていうことですね。
おー、素晴らしいですね。いや、なかなか、ね、一回勤めてからまた学校に戻るってすごく難しいことだと思うんですけど、はい、私も昔その大学行こうか、美容学校に行こうか、なんかいろいろ悩んでた時期があって、結局美容学校に行ったんですけど、はい、大学っていつでも行けるっていうのを聞いてたし、
はい、
まあ実際お金とね、時間との兼ね合いが難しいもんなんですけども、うん、なんか、その気持ちがあっても結局入るための勇気っていうのが一番足りないと思うんですよ。
はい、
人間って、口で言うの簡単やけど、
はい、
と思ってて、そういう一回り違う友人たちを今持っているわけじゃないですか。
はい、
もうだって、今、入った時、その時入った時にほんまに12個下とかじゃないですか。
そうですね、11歳。この前紹介していただいた菅原が11歳下なので、はいはい、ほんとまあ、一回り近い同級生ですよね。
それ不安とかはなかったんですか？その、仲間入れるかなとか。
そうですね。あ、でも、不安っていうよりも、まあ、やりたい方向に向かっていくっていう希望というか、うん、まあ、そういう明るいイメージがあったの。
とっても前向き。
はい。と、あと警察で、やっぱり上下関係というか、はいはい、なんていうんですかね、年下の先輩とか、
はいはいはいはい、はい。
そういうような上下関係がひっくり返るようなね、うん、生活をしてたので。
公務員あるあるですね、
はい、
結構、いたあったりしますからね。
自分が最初に年齢とかを打ち明けなければ、
うん、
まあ、こう、そんなに相手も距離を置かないんじゃないかなとか、まあ、そういうような。
まあ、若い者らはね、その辺の常識ない部分もありますからね。なんか知っても、あ、そうなんっていう感じの子も結構多いなっていうのもあるんで、
はい、
まあ、そういう面では相手の方が気にしないかもしれないですね、はい、自分たちよりも。
だからやっぱ言っちゃうとやっぱ距離は生まれるけど、うん、言わないで、普通にこう、友達として接していけば、
あ、
やっぱもう友達になっちゃえばもう、
私だったらもしかして言ってしまうかもしれない。私の方が年上なんやでって、あれ買ってきてとか言っちゃいそうかもしれん。それはそれで怖いかもね。
はい。それを言っちゃって多分まあ、距離が生まれて孤立しちゃうんで。
そうですよね。なんか、不良の気持ちは不良やった人しか分からへんみたいなね。
はい。
なんか学校とかでもありますけど、なんかそういうのも踏まえて先生になりたいとかいうのも、ね。
そうですね。
一度お話を聞きましたけども。
はい。やっぱりスポーツとか芸術とか、うん、そういう方面って、なかなか結果出づらかったりとか、
うん、
大人からは否定されやすい業界かなっていうので、まあ、私も実際、スポーツやってても食っていけないっていうので、親に、否定されてた時期もあったので、
うん、
まあ、そういう、スポーツに打ち込みたい子供とかの気持ちにも寄り添うことができるんじゃないかなというのは思ってます。は
いはい、いや、なんかクラスでおとなしい子とか、最近もね、事件とかありましたけど、やっぱり、おとなしい、だいたい事件を起こす人って、その周りで、どんな子でしたあの子っていう話を聞いたときに、うん、いや、すごくおとなしい子でそんなことすると思わへんかったっていうのをよく聞きますけども、うん、
はい、
実際ね、クラスでおとなしい人っていうのは表現できなかったり、
はい、
っていう子が、そう、ダメだよっていうのも知らずに大人になってやっちゃって事件起こしちゃったっていうのはすごく増えてると思うんですよ。
はい。
だからなんかそういう人たちを救ってあげられるような、
はい。
素晴らしい先生になっていってほしいなっていう私の願望です。
はい。
そういう先生がもっと増えたらいいなと思ってます。
はい。もうそういう先生を目指して、ね、
うん、
こういろいろと、表現の方法とかも、
はいはいはい、
勉強してる部分ではあるので、
はいはいはい。
どうやったらね、こう人とコミュニケーションをうまく取っていけるのか、うん、そういうのをこう、子供たちに伝えていきたいなと思っていますね。
あら、はい、素敵な先生になれることを私は心から祈っております。はい。はい、では、ここで、以上、今週のスポットライトのコーナーは素敵な先生を目指してます。芝内康弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では引き続きスナックおしゃべりアンハスキーのコーナーにも芝内さんに参加してもらいますので、皆さん楽しみにお聞きください。
レディオラジオ、
毎月第2火曜の夜にだけひっそりとオープンするスナック、こだわりのお酒やつまみとともに、ママであるチムがあなたとのたわいもない話に花を咲かせます。
いらっしゃい、明けましておめでとう。
明けましておめでとう。
あ、今日遅かったね、なんか。
そうね、ちょっと、遠回りして。
遠回りして。
はい。
何、今年のお正月どっか行ってきたん？
今年の正月はもう実家に帰って、うん、ゆっくりと過ごさせてもらいました。
実家どこやったっけ？
実家は神奈川県の三浦市っていうね、三浦半島っていうのが。
三浦半島か。うん。
マグロが有名なのかな。
え、うん、ちょっとマグロのお土産はないん？
マグロ、ちょっとね、持ってきてないな。
ああ、期待してたのに、残念。また次持ってきてもらおうかな。
また来た時に。
年末年始は、あれ、駅伝とか見たん？
駅伝は、ね、さっき言ったみたいに、うん、ニューイヤー駅伝が、やったのと、箱根はね、出てないんで。
出てない。
出てないんで、
私は出てない。
見る方。肉の子だけ。学齢選抜で、肉の子だけが、後輩が出てたんで、うんうん、箱根はそっちだけ。
応援。
はい。
応援隊？
そうですね。
大きい垂れ幕みたいなバーって持ってて。
いやいや、それもう、そんな力ないから、今。
マジで。力してない。めっちゃ横で走って、お前頑張れみたいな叫んでたわけでもない。
もうおとなしく。
おとなしく、しっぽりと。
頑張れ。
酒飲みながら。
はい。
金粉の日本酒飲みながら。
金粉の。
いいね、それは確か。私もね、年末帰ってきたんやけどね、その、兵庫県の地元の方におばあちゃんとかのところでね、うん、毎年明けましておめでとうございますっていう、こう、なんていうの、古い風習みたいな、すごく大好きで、そういうのが。うん、
古風な。
そうそうそうそう。
雰囲気に合わずに。
古風に。合わへんやろ。でも、後で写真見してあげる、すごいから。すごいから。
ちょっと楽しみにして。
親族全員集まったよ。
すごそうだね。
年末とか笑ってはいけないとか見た？
笑ってはいけない、紅白。紅白の、やっぱ、安室ちゃんも見たいなと。
うん、ちょっと寝ててんな。
しかもね、さっき言ったゆずの栄光の架け橋が鳥だったんで。
ああ、そうか、そうか。
やっぱそこは逃せないなと。
笑ったらいけない、そう。私も今、昨日見てて。家で。
録画。
そう、録画してたの、しっぽりと家で見てた。
笑わなかった？
いや、笑うな。あれはやっぱ家で笑わずにやると面白くないと私は思っている。
ああ、
じゃない？
ダメでしょ。
せやと思ってる、うん。千鳥のところがめっちゃ面白いから、そこだけ見てほしい。
ちょっと、
バスの中で。
バスの中で。
バスの中で千鳥が、延々とマイクでゲーやってはるから、ちょっとそれ見よって。ゲーやってはるから。いやー、さすがやなと思ったけどね。うん、まあ、年末年始ああいうのが増えるからね。お笑い番組とか、関西特に多かったから面白かったよ。そう、そんなばっかり。
ああ、特番で。
そう、笑い転げて、それで痩せたらええのになと思いながら。
だいぶ
。だいぶそれで繋がってくれたらええなと思いながら、うん。そう、紅白とかね、私も見よったんやけど、はい、ワニマ知ってる？今年ワニマやってたけど。
あ、
うん、共にっていう曲、
うん。
そう、なんかさ、あの人たちってすごい楽しそうに、笑うやん。
うん、
笑うっていうか、すごい楽しそうに歌うやん、うん。なんかその笑顔がすごい素敵やなと思って。うん、すごい元気が出るなと思うから、今がちょっと。
笑顔がね。
そう、笑顔は大事だね。
笑うのもそうだったしね。笑ってはいけないけど、笑うために笑っちゃいけないからね。
そう、笑ってはいけないを見ながら、私ワニまですごい笑顔をもらってたんやけど。そう、なんかね、ちょっと今から PV 流そうと思うからね、ワニマの共にを聞いてほしいと思うね。
はい。
じゃあつけるよ。
はい。
ウォーターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school.
83MHz 市川うらら FM よりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。市川うらら FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。スナックおしゃべりアンハスキーのチムママへの相談、お悩み、愚痴などもこちらへお送りください。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。さて、ここで私、チムよりお知らせがございます。ライブ情報なんですけども、新年明けまして初ライブになります。こちらのね、ラジオとラジコのメンバーでさせていただくものになるんですけども、1月21日の、新大久保クラブボイスというところに、にて、11時15分にオープンになります。こちらでね、ラジオとラジコのパーソナリティメンバーによりますライブが、ライブとあとね、芸人さんも、ブソンさんという方がね、来られて、そちらでさせていただきますんで、皆様、ぜひぜひ足を運んで私を見ていただければなと思います。こちらで私の方から、見に行くよっていう方がいらっしゃったら、ツイッター、インスタなどで、DM だったりとかメッセージをくだされば、そちらでご予約させていただきますので、よろしくお願いいたします。あと1月25日、エビスクレアートにて、これはいつも出てる3ヶ月に1遍ぐらいのオーディションライブになるんですけども、こちら、ちょっと短い時間になっちゃいます。見に来ていただければすごく嬉しいなと思います。そこで勝ち抜いたらまたいろいろね CD 作ってもらえたりとかもするイベントになってます。よかったら見に来てください。今日の放送は、今日の放送はいかがだったでしょうか。今日はね、島内康弘さんという方に来ていただきまして、彼はいろいろ今は、今年卒業になりますんで、指導のお仕事だったり、教員関係のことだったりとか、いろいろそういう、就職先、内定先っていうのを探されていますので、よかったらそういうのに、ここ、うちのところにもああいう変わった方、面白いことをしてる方が欲しいっていう方がいらっしゃったら、ぜひご連絡をいただければなと思うんですけども。あと、主婦の方とかの走るお手伝いもね、されてるそうで、1時間3000円で、場所は相談とのいうことでね、されてるそうなので、ちょっとダイエットしてみたいけど、一人で走られへんっていう方とかはよかったら、shiba.yas61@gmail.com の方にご連絡いただければ、しばうちさんとご連絡取れますので、そちらの方でよろしくお願いいたします。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また、再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は1月16日火曜日。担当はこの方です。
ラジオとラジコ三週目担当パーソナリティ相原龍太です。
アシスタントの石原久美子です。
来週の放送もぜひ聞いてくださいね。Don't miss it。
はい、第3週担当パーソナリティシンガーソングライター相原龍太さんとアシスタントの石原久美子さんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私第2週目担当パーソナリティチムでお送りいたしました。See you again next week。バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。